ゆい、
かおり、
みゆきの
四条三条ここに地上。
私たちは東京にある明治学院大学芸術学科の学生たちです。今回司会をさせていただく飯島ゆいです。
西島かおりです。
前川みゆきです。よろしくお願いします。
今回のこの番組は私たちゼミナルに所属している学生たちなんですけれども、京都に合宿で3日間来ています。この3日間で感じた京都の発見だったり、今までのイメージ、京都のイメージとの違いみたいなところのギャップで話していきたいと思います。
はい、
すいません。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
それでですね、京都の感じたことについて、私はですね、京都は今のこう今と昔を取り入れてるバランスがうまいなってすごく思っていて、昔の建物とビルがバランスよくなっているところがすごい印象的だったんですけど、皆さんどうですか？
私はですね、パンフレットとか、あとはまあ1年半ぐらい前にまた京都に来てるんですけど、そこはもう観光スポットのお寺とかそういう歴史的な建物しか行ってないので、もう全体的に無条件で京都は古いっていうイメージがついちゃったんで、だからなんかこう和っていう柄でもその新築な和みたいなのがちょっと違和感があって、
はい、
だから和っていう感じはいいんですけど、できることなら忠実になんかこう古い感じを出してほしかったなっていうなんかすごいわがままな気持ちが出てきちゃいましたね。はい
はいはい、そうですね。あとは私たちが今回泊まっていた宿がちょっと町屋をちょっと改装した一軒家みたいなところで、外観見ると本当になんか時代を感じるなって感じがして、中もそのまま残ってる感じもありつつ、でもちょっと新しくもなってる感じもありつつっていうのがすごく程よくて、いい感じに家のような心地があって、歴史あるものなのかもしれないけど、でもちょっと今風があるのがすごく今の自分たちに合うものなのかなっていうふうにも思いましたね。
あ、なるほど。
そうですね、すごい町屋過ごしやすかったですね。
はい、
なんかもう本当に自分たちの家みたいな感じで
リラックスしまくりの、
はい、楽しかった。
はい、
そういう意味ですごい不思議な感じがしたなっていうのがあって、
なんかそういう意味では結構こう自分たちがすごくこう京都はこういう街っていうこういう感じっていうのにとらわれてたんだなっていうのは感じましたね。
イメージ強いですよね、京都。はい、そうですね、その過ごしやすい何でしたっけ家が良かったですけど、私たちそのさっきのオープニングでも話しましたけど、東京から来てるじゃないですか。
はい、
その東京と比べて、東京も歴史のあるものあると思うんですけど、ちょっと違いみたいな比較してみてなんか感じました、こう街並みとか。
あ、それは、京都はなんか色がそんなに派手じゃない、建物の色とかがそんなに派手なものは多くなかったなっていうイメージがあって、本当にグレーとかシルバーとかすごい色の薄いもので統一されてる感じがあるので、それが逆に居心地の良さを増させてるのかなっていう感じがして、そう考えるとすごい東京って派手だったんじゃないかなっていう感じがしますね。
だからなんかそう全体的にその薄い感じだったからこそ、逆にファミリーマートとかサークル系サンクスみたいな、こう東京にいたら別に何も感じないものがすごくこうバーンってきちゃって、なんかあ、ここもうちょっと抑えてほしかったなみたいな
確かにそれはすごい思いますね。
なんかそういうの考えると、京都の人はこうそれが普通の生活じゃないですか。でも観光の人からしたら結構ハードル高く見られちゃってるなって言って大変ですよね
そうですね、
確かに夕飯とかで買うのに商店街とかも回ったじゃないですか。商店街に入ると意外と京都なんだけど京都っぽくないような気もするなっていうのもあるけれども、逆にそれは京都の人にとってはある意味日常のいつもの通る道だったりとかするのかなって思うと、観光って何なんだろうなって感じはしますよね。
だから逆に私たちがこう東京から京都に来てここまでいろいろ感じる、しかもなんかこう普段なら東京なら許せないのに京都ならちょっと許せないみたいなことが、京都の人が東京に来た時にどう感じるのかっていうのはちょっと興味深いですよね。
そうですね、
そうですね。
でも私あと感じたのは、はい、その その整備がされてるっていうんですかね、そのなんか東京とかってもう自転車とかもうなんかちょんって触れたら全部ドミノ倒しに行くんじゃないかレベルの汚さ、
すごい整備されてましたよね、道も広いし綺麗だし、
ちゃんと置く場所も決められてるし
っていう感じ で、すごい、はい、
道も広いっていうのも言ってませんでした、
ね、ああ、そうですね、広かったです、すごい綺麗で、うん、歩きやすかったし、うんうん、5番の目がもう最高です、
ね、上から見ても、
はい、
なんか道に迷わなそうな感じがあるのがすごくありがたいですよね、通りの名前も一つ一つあって、あ東京だったら何丁目どこみたいな、
確かに、なんかこうあとは車を運転するようになって、私は交差点がもう好きじゃないんですけど、あ京都ちょっと運転したくないなっていうのは思いましたね、あのこう5番の目だから歩きやすいんだろうけど車は嫌だっていう、
えでもまっすぐだから逆にいいんじゃないですか、
あ、曲がるときやだ、なんかこうまっすぐと右右折と左折のバランス一番嫌い、
あと思ったのは、私も今運転免許取得途中なのですごい気持ちわかるんですけど、大きな通りは通りで運転しやすそうなんですけど、すごい小さな小道通りみたいなのがすごく逆に多い感じがして、5番の目だからそういうところが逆に5番の目で、しかも広い道路と細い道路の差が極端なのかもしれないなっていう感じがしたので、そういう意味では、うん、その細い道路には入りたくないっていうのかもしれないですね、
そうですね、
そうですね、じゃあ次はですね、最初の話でも言っていた京都のこうギャップみたいなところについてなんかあります、何でもいいです、もうここは
京都の、あイメージ とか
違いとか、こう思ってたけどこうだったみたいな、
私はその京都ってそのなんだ古都みたいな古い建物がいっぱいあるっていうのが結構エリアで固まってんのかなって思ってたんですよ、だからこうでも結構見てたらこの通りは割とビルが多いのに、うん、ふと横の通りを見ると、うん、町屋みたいなのが多かったりして、あ通りで違うんだなっていうことを感じて、東京はエリアでパックリ分かれてるけど、もう京都はエリアっていうよりかはもう通りっていう分かれ方なんだなっていうのを感じましたね、
うん、確かに、あとは結構手ぬぐい屋さんとかも見に行ったよね、なんかその手ぬぐい屋さんとかでもある一方のお店ではすごい伝統的な和のデザインみたいなのが描かれてたりしたんですけど、もう一方、まあ、2箇所見たうちの1箇所はすごく手ぬぐいなんだけどモダンなデザインを活用してて、でもそれが全然違和感なく見えたのがすごい不思議な感覚でしたね、
確かに、
そうですね、なんか最初の今と昔を取り入れてるみたいな、
そういうところにつながってきますよね、
うん、確かに私、ね、しかもなんか考えてみれば当たり前なんですけど、その手ぬぐい屋さんでも全然そのなんか2軒目に行ったところはすごくこう歴史的な和を取り入れてる、でも1軒目行った時はそのみゆきさんが言ってくれたように、うん、そのモダンを入れてるっていうので、なんかこう同じ手ぬぐい屋さんなのにここまでコンセプトが違うんだみたいなのはなんていうかこう、
うん、
固定概念にとらわれていたって言ったら変ですけど、意外でしたね、
そうですね、なんか和と古いのの融合で言えば、うん、鳥居覚えてます、
あ覚えてます、ヒイラギ屋の、
はい、建物の外観の下の方にちっちゃい鳥居がいっぱいあったのがすごくびっくりした
というか、うん、かわいかった、なんか黒い壁に赤いところがちょんとあると結構それだけでなんか印象に残りますよね、目にも留まるし、
黒い外観だと他の建物でもすごいあるのにそこだけ何か違う感じがしましたね、
あと私は個人的に圧迫感がちょっと緩和されるなって思ったんですよね、なんかやっぱり歴史ある旅館で、すぐ理由かは分かんないですけど、もう全部見せないようにしてたじゃないですか、そこの見せないようにしてドバーンってでっかいこう壁があるのに、その鳥居がちょこんって下についてることによって、こうなんかその迫られてる感じがちょっと緩和するって言ったら、
そうですね、なんか歴史の雰囲気があって老舗の旅館でしたよね、確か、隣にもあって
泊まってみたいです ね
すごいそんな感じで、最後にじゃあちょっとこうまとめに入りますかね、まとめって言っちゃうのもあれなんですけどどんな感じでしたこの3日間、
なんか
無茶ぶりすぎました
でもなんか今までだと私とかの場合は修学旅行とか親と観光できてたっ ていうのがあって、そういうのだと観光名所のイメージがすごく強かったから、うんうんうんうん、あとそれに付随して観光とか名物みたいなものが売ってる場所っていうのがすごい行ってたイメージしかなくて、確かにこう前来た時も古い町屋みたいなのを見た気もするんですけど、前よりもすごくなんか雰囲気が違って見えたなっていうのはすごく大きくありましたね。
はいはいはい、
あ、私その、はい、1年半前に来たって言ったじゃないですか、はい、でもそれって新選組巡りをしてたんで、
巡りを
してたんですけど、はい、だからなんかこう観光スポット、その新選組にゆかりの地から地までのその間の道っていうのを全然気にせずに歩いてたなって、
あ、
今日なんか目的はあったんですけど、結構ブラブラその四条とか三条歩いてて、
はい、
ああみたいな、なんかのこう見てない、普段意識しないと見ない部分でも全然楽しいんだなみたいな、そうなんかこう歩いてるだけで無条件に楽しかったんですよね、この3日間。
そうですね、そうですね、
目的あるのと目的なく歩いてみるのだとまた全然
見え方が全然違って、
違いますね、印象にもまた違うしね、残ってくるのもね。
だからなんかこう1年半前の私の京都の歩き方はちょっと失礼だったのかなみたいな
そうなんですね、私はもうとにかく京都弁を聞きたかったので、京言葉、弁じゃないです、弁はダメ
京言葉、そういえばあまり聞かなかったですね
あ、そういえばあれですよね、あの接客とかもなんか
そう
もうちょっと聞けるかと思った、意外に標準語、
意外と普通な感じで、でもまあ街で聞くとすごい嬉しかったよね、
そうですね、
京都来たみたいな感じはすごいそこで感じたのはあるかな
京言葉か、なんか一回こうちゃんと聞いてみたいっていうの、あの
なんかさ舞妓さんって言ってなかったっけ、
あ、そう舞妓さんみたい、
そう
意外と観光名所であるのに舞妓さんって案外見られないっていうのが本当に貴重すぎて、
私なんかもう今考えればバカな考えなんだろうけど舞妓さんって多分もう普通にその祇園に行けば見れるものって考えてたから、ちょっとあのこういや意外に見れるのはレアなんだな、
でもまあ今回は祇園に行ってないので、まあ、見れなくても仕方ないといえば仕方ないですけど、ね、他のところでも聞きたかったですね、
うん、
そうですね、聞きたかった、
なんか今日はまだ時間あるじゃん私たち、はい、うん、ちょっと行きたいところとか考えてます、
あーそうですね
あでも京言葉聞きたいって言いつつなんだかんだ清水の大舞台に行って、
そっちに祇園じゃなくて
あの祇園じゃなくてあのお寺を見 て,
を見て
あの大舞台のところからうわーってなんかやりたいっていう、あ
叫びたいってね、
叫びたい、
あんまり叫びすぎると多分止められますからね、
あ止められますね、
うんそうですね、じゃあそんな感じでいろいろと今日まだ時間あるので遊び放題して帰りたいと思うんですけど、すごい楽しかったよね、この3日間ね、
うん、楽しかった、
なんかゆっくりできたし、
ゆっくりで、あ
ゼミナールのこともできたし、
はい、
半分ゼミナール半分半分こう
不思議な感じはありましたね、うん、もうなんかここにいててもすごく落ち着くなっていう感じがあって、うんうん、
なんかまたこの、まあ、ゼミを関係なくこのゼミのメンバーで行きたいなって、
うん、はい、そうだね、漫画ミュージアムも行ったし、
はい、
芸術センターも行ったし、
うん、
満喫した感じでいいんじゃないかと思います、うん、じゃあ今回はまた次回を期待して次回のラジオやりたいなと、
はい、
そんな勢いでまた京都に行きたいと思います、
はい、
思います、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。